中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう来月子どもの権利フォーラム、
はい、12月
ですね、いよいよということで、次回はその話になるかと思いますが、
はい、
ちょっと緩和休大みたいな話ですごい申し訳ないんですけど、今日はですね、あの首里劇場調査団、実は私も団員、あ、団長僕、をやっている、あの首里劇場のことをですね、調査をするという、あの秘密結社がありまして、
はい、
あるんです、あるんです、そこのお話をちょっとしたいなと、あの首里の町づくりの、あの文脈だと思うので、ちょっと報告がございます。
はい、
実は昨年ですね、あの3月に一度来ていただいた、今日また平隆二さんに来ていただいているんですが、あ、リュウジさん、今日もよろしくお願いします。
はい、平隆二です、よろしくお願いします。
お願いします。
ね、昨年3月に首里劇場というところが、いよいよポルノ専業館を辞めて、40年ポルノをやっていて、もう地域のガンだと言われたり、あの、まあ、非常につまはじき者としてですね、あの扱われてた館だけど、由緒正しいというか非常に歴史のある建物なんですけど、そこの状況をお話ししたかなと思います。でそれをちょっと振り返りつつ、最近大きく状況が変わりまして、その報告をちゃんとアーカイブしとかないといかんだろう、そろそろということで、のその回をですね、今回やってみようということになりました。ということで、リュウジさん、またよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
自己紹介しますか、じゃあ。
そうですね、今日は首里劇場調査団の副代表らしいです、副代表の平隆二として来ております。はい、首里劇場調査団、昨年の3月でしたっけ、この番組出させていただいて、たんですけれど、その時は、もう何でしたっけ、首里劇場が、成人映画を40年ぐらいずっとやってたんですね。そこがあのもう、成人映画から名画座に変わるっていう、ちょうど変わり目の時で、その後5月1日から名画座に変わったんですよ。それで、なんかそこを、その近所館長、近所正則館長を、側面から支援しようと、それとあとは記録を残していこうということで、頑張ろうねって話までしてたんですね。それがちょっとあの急転直下といいますか、今年になって大きく変わりまして、
実際名画座はね、あのとしてはリニューアルしたんですよね。
したんですよ、あのもう新聞テレビメディアもね、取材に来てもらって、あの華々しく、あの名画座として変わって、これからは迷惑施設ピンク映画じゃなくて、そういった、古い名作と言われている映画を上映して映画ファンに来てもらおうという形だったんですけど、それが今年の4月の9日に、館長、たった一人で首里劇場を、運営していた金城正則館長が、癌で急逝されまして、で一人で経営してたので、もうあえなく閉館ということで、閉館してしまったんですよ。でその後どうするかということで、ご遺族もいらっしゃるんですけれど、ご遺族としてもちょっと再開するのは難しいと、皆さん仕事持ってらっしゃいますから、じゃあそのまま閉館で取り壊しかみたいな話もあったんですけれど、そのままするのはもったいないということで、それで私たち首里劇場調査団が今こそ、ここをちゃんと記録として残していこうと、いわゆる建築的、72年間ずっとこの形でずっと運営しているので、この72年間、そのどうやって建てられたか、どうやって増築されたか、それとあとはその芝居小屋でもあったので、沖縄芝居どういった方が来たのかとか、どういった催し物をやったのか、また映画館でもあったので、どんな映画が上映されて、どんなイベントが行われてきたのかっていうことを、あの徹底して調査して、あの報告書を作ろうということになってまして、 で何でしたっけ、沖縄県文化振興会、
はい、沖縄県のね外国団体 の、うん、あの文化振興会ってところありまして、うん、そこの助成金に、うん、そのアーカイブをするっていう目的の企画書を出して、うん、なんと通ったんですよ。
通ったんです。あの創造発信支援事業でしたっけ、ね、確か
去年落ちたんです。
そう去年落ちて、去年落ちて宙ぶらりになっちゃったんですね。
どうしようかなと思ったら今年通りまして、はい、それでまあ数百万の予算がまあそこのアーカイブ活動に使えるということで、今龍二さんがおっしゃったように建築的な視点、工業、沖縄の工業としての視点で、まああとはこれ首里尾中町の話なので、まあできればその地域の人から見た視点という、まあね40年間のポルノ館時代もあったにせよ、やっぱ地域の中で麻薬施設だった時代、あとそれ以前はやっぱり地域でいろいろ活用されてた時代というのもあったと思うので、こういういくつかの視点からあのアーカイブをしていこうと、かなり立体的なね企画になってるかなと、
う
ん、
そうですね、
うん、うん、思います。それで今絶賛その記録中でございます、うんうん、今どんな記録してるかっていうのをルイさん少し報告してもらってもいいですか。
そうですね、今一番なんか動いてるというか、うん、あのどんどん成果が出てるのは建築調査なんですよ、
うんうん、
あの一級建築士の福原時光さん、うんうんが中心になって、あの 実測しながら写真も撮りつつ、うん、あのここはどういう意図で建てられたのかと、この柱は何なのかとか、うん、あのこの柱と柱の間のこのなんだっけこの間隔がどれぐらいの間隔で建てられてるかっていう、うん、っていうところを事細かに調査してて、面白い事実がどんどん発見されてます、うん、例えばあの芝居小屋、戦前の芝居小屋の流れを組んでるので、うん、借款法で建てられてるのは分かったと、
うん、
けどその、けどブロックは今、うん、あのなんだっけコンクリートのブロックね、うんうんうん、ブロックが今の JIS 規格のものじゃなくてアメリカ規格のものだったとか、うん、とか建材はいわゆるあのヤードポンド法 で、うんうん、で作られたものだったって混在してると、
うんうん、いわゆる規格通売法規格とかね、うん、その規格ヤーで使われてたような建材を使ってるっていうんで、すごい混沌としたのところがあって、これは建築史から見るとすごい面白いんですね。
面白いらしいですね。だから戦後に建てられたんですよ、1950年、昭和25年に建てられたんですけれど、調べるとどうも戦前の作り方も踏襲してるっていうのが分かって、戦前の流れも実はちゃんと組んでたことがだんだん分かってきて、すごいですよね。で、あの、コンクリート、周りはその後増築で、うんうん、あの、コンクリートの流し込みじゃないな、あの、ブロックで積んだりとかしてるんですけど、うん、そのやり方がどうも戦前の、なんだっけ、その仕上げ方を、うん、いわゆる、あの、今でも残ってますけど、あの、大宜味村役場。
あ、はい、はい、はい。
旧大宜味村役場も、あれ、鉄筋コンクリートじゃないですか。
うんうんうん、
あれの側面の仕上げ方が、首里劇場の仕上げ方に似ているっていう
こと
が、
なるほど。
もしかすると関連があるんじゃないかみたいな、
大宜味とのねストーリーが、あ、確かに館長ね大宜味出身なんです。
そうなんですよ、あの金城家はね、うん、大宜味村の流れなので、はい、
そう
大宜味大工とのつながりがあるんじゃないかっていう、うん、あの今までつながらなかった話がつながってきたとかね、そういうのが出てきてますね、
そう、まあ、工業のところでいくと、あの中にね、あのたくさん大道具小道具がまだ
まだ残ってますね、
残ってたりするし、うん、そのある手書きの引き幕だとか、うん、そういう調度品みたいなものもね結構残っていて、
そうですね、あとはなんだかまど、
うんうん、
いわゆるなんだっけ、旅芝居の一座が寝泊まりするためのかまどがあったりとか、今日ね、うん、実は中村圭介さん、
はい、
内覧会、
うん、
ご案内したんです
よ、はい、
どうでした。
いや、まあ、想像してたよりも、うん、そのいろんな時代が混ざっているなという感じがして、うんうん、その魅力ってやっぱなんかその場所は一個なんですけど、うん、いろんなものが重なってるその地層みたいなのがなんか見えて、
地層、ね、
そういうところがすごい面白かったなと思いましたね。
やっぱ72年間のこの歴史がいろんなところで見えるんですよね、
うんう
ん、 そういったところでもとっても貴重だと思うんですよ。うん、で今その何でしたっけ、ご遺族から一応とりあえず管理的なことを、ま、任されてるっていうんですか、うん、させてもらってるんですけれど、うん、今後どうするかって話で、ご遺族としてはもうここを再開するのもできないし、うんうん、やっぱ老朽化しているので、なんか怪我をしたりとか火事になっちゃったりとかしたら大変なので、うん、今のところ取り壊しを検討しているって言ったよね、うんうんうん、けど取り壊しにもお金かかるので、だから結局宙ぶらりんなんですよ、うんうん、今後どうするか、う
ん、地主さんは別でいらっしゃるんですよ、
う
ん、
だから3社ぐらいいるんですよ ね、
なので、金城館長の、引き継いから引き継いだものは、うん、あの建物の権利なんですよね、うん、まあ、あと経営権といいますかね、
そうですね、う
ん、ただ経営今できないので、お客入れもできないというところなので、まあある種の負債としてね、うん、建物が残ってしまってるというのが、まあ事実としてあってね、うん、ただあの空間ね、どうやったら生かせる、今後この地域、首里尾中町の地域、あるいは市里地域、いや、うん、ひょっとしたらね、の工業も含めたね、沖縄文化史の中での
位置づけ的な、ね、ものも
ある、位置づけがすごいあるので、それをうまく活かせないかっていうことを、うんうん、僕らも、まあ、ある種絶望の中でですね、一流の望みがないかということをちょっと考えていて、ただ調べれば調べるほど、もともと好きだった空間がね、さらに今深まっているっていうところあります
よ
ね、
うんうん、そうなんですよ、調べれば調べるほどいよいよ取り壊すのがもったいないもうちょっとどうにかならないかなと、うん、ちなみにこの、事業は来年の2月まで、来年2月までには報告書作って、うん、とりあえず一旦これで終わりになるんですけど、うん、じゃあその後どうしようかっていうのが、実は僕たちまだ決まってないというか、考えきれてない、
そう、うん、そうなんです。だからね、今これをまあ一つの運動体にしていって残していこうか、うん、ただ残していくにしても、どんな目的で残すのよとか、うん、ね、あとどういう運営方針で赤字出せずにやっていくのかとかっていうのが、まあほぼ白紙、
うん、そう、だから立て直すの、うん、それともあのリフォームになるのとか、うん、今の形ではとあのダメで、ダメなんで、
あと誰が使うの、どうやって使うの、そうそう、
何のために残すの、はい、みたいな、
そうそうそうそう、
急に具体的な現実的な話になっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
ちなみにこの調査団って何名ぐらいでやってるんですか。
もう 7,8 名ぐらいですけれどね、いろんな各
動いてる方は、そうですね、今 7,8 名いらっしゃいますね、みんなそこそこその道のオーソリティの人が多いと思います。
そうですね、
はい、
あの建築家、先ほどね、建築士の方もそうですし、映像作家の方もいますし、なんだっけ、沖縄芸能のね、
研究者、
研究者もいらっしゃいますし、
じゃそういった皆さんで今後どうしていくかっていうのを煮詰めていくっていうイメージ、
ね、このメンバーは基本的な記録をしっかりとっていく、だからこれを運動体にしていくかどうかも決まってないっていう感じなんですね、
だから首里劇場がいかに貴重なのかという報告書を作ってるなと思ってるんです、で皆さんにこれ読めば、あ、ここ大切なんだなっていうことを分かっていただいて、じゃあ次誰が動くの、誰がメインになるのっていうところなんですよね。
言っちゃ悪いけど、まだまだあまちゃんというか、すごく緩い、いや、まあ、なんて言うんだろう、ノスタルジーとか、まだセンチメンタリズムとか、そういう感情の中にいるっていう感じなんですよ。はい、とはいえ、これだけの広さで、特にね、土地の高いこの女性小学校区域のこの中でですね、あの、多分マンション建てたら億単位になる場所、的な、まあ、価値がある、そういうね、単純に土地の高いところでね、僕らのセンチメンタリズムだけであのここが経営されるっていうのはちょっとまあ難しいと。だから今後の運動論としてもね、後半ではちゃんとねその運動論の話もして、まああと中村さんの立場から見た話もしていきたいなと思って、
そうですね、ぜひお聞きしたいです。
いるんですけど、もうちょっとあの調べがついたところを少し深めるところを今回まだやっていきたいなと思っているんですけど、あの工業としてやってきたっていうところがあって、工業は2つあって、あの舞台とお芝居ね、沖縄芝居と映画 っていうのが中心になって、あの両方が平なんていうの併設って言い方おかしい
ね、まあ、芝居小屋兼映画館ですよね。
そうそうそう、兼用してきた形の館なんですよね。
そうなんです、あの、うん、1950年9月21日にこの首里劇場は開館、こけら落としになる、うん、その前から露天劇場としてやってたんですけど、うん、その1950年9月21日に開館した時は耐震座、大宜味小太郎さん、うんうん、亡くなられましたけど、あとあの弟さんの八木正夫さんとか、うん、あの時の超人気劇団がお芝居やってるんですよ。うん、で、その翌週には、映画、うん、あとね、フランス映画でね、美女と野獣、うん、ジャン・コクトのをやったっていう広告が残ってるんですよ。うん、だから映画やって、芝居やって、映画やって、芝居やって。で、だんだん芝居が人気がなく、だんだんね、ちょっとお客さんが来なくなって、うん、映画メインになっていきます。
うん、なんで映画全盛期に、まあ、だから首里劇場もそこではそのトレンドに合わせてやってきたってところなんですよね。で、それも新聞市場で意外とデータって取れるんですって、うん、縮刷版とかあるじゃないですか。ありますね。
はいはいはい。
それで、まあ、今でもあると思うんですけど、どういう演目をやったか、今日こういう演目をやるよっていうこと自体は、ピンク映画時代も一時期まではすごいちゃんとビビッドなタイトルで載ってて、後半ね、そこをはばかられて成人映画って一言になるみたいな感じなんですけど、だからそれを一応全ページ調査するっていうのをやってます、うん、
やってますね、
うん、だから首里劇場で何が行われていたのかっていうことを今調査をして、これも楽しみに待っている、
うん、で、あと首里劇場ってそのなんだっけ、今はね、いろんな各地にちゃんと公民館があったりとかしますけど、昔ないですから、うん、いわゆる地域の、自治会とか住民とかなんかそういった寄り合い集まりの場所でもあったんですよ、うんうん、例えば琉球大学の開学記念式典が行われたり、うんうん、父母会のね、うん、集まりとか、そのなんだっけ、その資金造成のお芝居やったりとか、
シリーのなんだっけ、母の会、ね、
そうですそうです、
有名な、子供たちの
いわゆるそのあまりなんだっけ、家庭的に恵まれてない子供たちに、いわゆるなんか帳面とか鉛筆とか文房具をあげましょうみたいな、
うん、そうそう、学業の資金を造成する、うん、母の会ってのがあって、そこのね、大会の映像も出てきてですね、う
ん、はい、沖縄テレビさんが持ってました、1960年代、
うん、あ、こういうこともやっていたんだっていうのが分かりますよね。非常に熱い映像
で、ね、熱い映像ですよね、うん、お母様方が壇上に上がって一生懸命何かしら訴えてるんですよ、
う
ん、
そう、ここは音声トラック別なので、僕らも無声映画のように 見るんですけど、非常にね、なんて言うんだろう、今流に言うとエモい感じの絵があってお母さん方がそれぞれスピーチをしているっていう絵が残っていて、やっぱり調査を始めると、あ、いろんな人たちがこういうのあるよっていうのがね、だんだん出てくるようになって、
今回中村圭介さんに内覧会来ていただいたんですけど、随時やってまして、それでやっぱりもちろん役者の方は舞台出たよって方もいますし、役者じゃない方も舞台出たよっていう情報を結構得られたりするんですよ。誰それさんは学生芝居で上がったとか、とか、あとは何だか、西向井の
芸術家の
芸術家の有名な先生方が分子劇やったっていうのも最近判明したりとか、で写真もあったりとか。
なるほど。
やっぱりね、なんですか、単純な話じゃないんですよ、うん、かなりいろんな人が関わってるんですよね、
うん、それ知らなかった、
これ最近の話です。だからもうキリがないって言い方するとあれなんですけども、うんうん、どこまでも深く掘れるし、どこまでもいろんな人が関わってくるのが分かってくるんですよね、うん、
これ結構キーワードだなって思って、うんうん、つまりいろいろな人たちがいろいろなやりたいことをここでやってると、うんまあ、ただ中心は映画と舞台なんだけど、うんはい、それ以外の何か集まったりメッセージを出したり、うんうんうん、表現をしたりっていう場所で、うん、この劇場は非常にまあまあいろんな目的で使われていたっていうことですね、うんまあ、当時はそういう箱が極めて少ないですもんね。
そうですね、やっぱり首里劇場に集中するっていうのもあったと思うし、うんうん、あと僕的に驚いたのは、うん、 こんなにだから物のない時代とか、うん、あの食べるのにもこと書いたとか、うん、いろいろ大変だったって話はよくね、あの、うん、復帰前の話聞きますけれど、こんなに豊か文化的に、うん、いろんな方がいろんな活動されてたんだなっていうのがすごい分かったんですよね、
う
ん
う
ん、
ね、そういう意味ではそういう空間とか拠点の大切さっていうのが結構わかるエピソードが続々と調べるといろんな人が情報をくれるというね、ところがまだ今絶賛継続中というところでございます。なのでこのまさに今の話は地域史ともちょっとつながってきますよね。工業史っていう工業のという顔の首里劇場と建築っていうところから見た顔の首里劇場と、あと地域ですよね、まさにね、地域がどういう活用してきたかっていうところの、あ、一つの建物ってこういう記憶のもとにできてるんだと思うと、やっぱそれを残していくアーカイブしていく活動っていうのは本当は建物一個一個についてやりたい、
ね、だこの結果を報告書でまとめて見てもらってよかったねっていうのはもったいないなって最近本当に思ってて、あの圭介さんがさっきこの地層みたいって言ってたじゃないですか、うんうん、劇場がやっぱ調べたりとか見れば見るほど発見が出てくるから、うん、これって首里の人だけじゃなくて、なんだかな、観光的な、観光的っていうとちょっと話変わるかもしれないですけど、なんか人を集めるもの、うんうん、あの価値あるんじゃないかなと思うんですよね。うん、何かしらできない、せっかく首里なんで、うん、何か使えないかなとも思っちゃうんですよ。
そうね、うん、通りがかりの観光客の方って何これって言ってみんな写真撮って帰りますもんね、
う
ん、
ああそうですね、今回の内覧会も本当に偶然引き寄せられるように3人来てましたもんね、うんうん、
まあ普通に案内したって、
そうですね、見ますってこっちから声かけて、う
ん、名前も聞かなかったですね、
うん、全然聞かなかった
はい、というところで、うん、まあまずはこの首里劇場と大中町にある首里劇場の今現状どうなってるかっていうのをね、昨年続くご報告と、でどういう調査をやってきたかっていうことと、調査について分かってきたことをあのご報告させていただいたという感じでございます。次回は、いや、いよいよ僕らもあれですよ、 99.2% ぐらいはちょっと諦めている、うん、活用ちょっと難しいかなと、僕ら少なくともねこの数人のチームでは難しいかなと思う中でも、また今流に言うとワンチャンワンチャンないかなというところでですね、ちょっとそこの論点とか、まあ余力があればアイデアを出すっていう回にしてみたいと思います。ということで次回も龍二さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい。